レッドウェル
ライスクラブ。
皆様こんばんは。3月26日水曜日24時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。来ましたよ、私の季節が。春が来た、春が来た。春といえば語り尽くせぬ思いがある私なんですが、皆さんは春ってお好きですか？春ってあったかそうに思うけど、意外と毎年寒くて、薄着するとね、本当に後悔するので、今年はね、外に出るときは絶対に、特にね、夜までいるときなんかは暖かくして出かけたいです。寒くたって花粉が来たって、私にとっては夢の季節到来なんです。この番組は毎週水曜日のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく様々な情報でラジオの前の皆さんとつながっていく総合情報バラエティ番組です。また各種担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。というわけで、第4週目のパーソナリティを担当させていただきます、白雪です。白い雪とね、漢字で書いてスノーホワイトと英語で表記して完成します。ユッキーって呼んでね。今日初めて出会ったそこの皆さん、私が白雪です。どうぞよろしくお願いします。まずね、自己紹介といたしまして、私は作詞作曲編曲すべて自分で行っています。例えば CD の音源なんかもすべてね、自分で音楽ソフトを用いて制作なんかをしています。そう、白い羽のようにね、みんなの心もふわふわ真っ白になって、そのふわふわが一人一人の優しさだったり感謝の心だったり、そんなみんなの思いが街中にあふれたら、今すぐにでも世界中が平和になるんだよって、そんな思いを込めて最近歌ってます。へへ。それでは本日のメニュー、今週のスポットライトのコーナーは、なんと赤くて可愛いあの子、そう、いちごをテーマにしてみますよ。おいしそうだ、コツくん。後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー。今月のテーマは、今さら知った事実。今週も皆さんのあんなことやこんなこと、時間の許す限りご紹介していきます。それでは今週もはじけていきましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト、今週のスポットライトはイチゴです。いや、違うの。番組のね、ディレクターさんにね、白雪さんはね、物質なテーマがないですねってこの間言われたんですよ。でね、私はね、でもいつもピンとひらめいたものをただただお題にしてるんだけどなってちょっと思ったんですけど、まあね、そういえばそうだなと思ったので、今回ひらめきがてらにいちごにしてみました。でもね、ディレクターさん、いちごちょっとダメらしいですよ。私ね、ファンサイトがあるんですけど、しかも公式ホームページよりすんごいファンサイトがあって、そこにね、あのプロフィールがあって、それいちごが大好きって書いてあるんですけど、いちご味も、まあ、パプリコとかね好きなんだけど、やっぱりね、本物のいちごが大好きなんです。でね、あのいちごを狩りに出かけるのも大好きなんで、春になるとね、幾度となく私狩りに出かけるわけなんです。でも意外とどこのいちごかなとかね、全く気にしていない人なので、超有名なね銘柄しか知らないことが分かりました。まあね、地方によってもね、本当にいろいろあるみたいなんですけど、調べてみたので、ね、皆さん いくつね知ってるかね、ぜひね数えてみててくださいね。そして西日本、まずね、まず西日本を代表する豊の花、これはね皆さん知ってますよね。 あの超高級いちごなんだそうです。これも知らなかった。そしてとちおとめ、あとあまおう、これね私いちご好きということで、なんとね箱入りの高級なあのものをねたまにいただくんですけれどもね、ひらがなで赤い、丸い、大きい、うまいというね読み方を縦読みですると、あ、ま、お、うなんですって。で、それで名前が付けられたみたいなんですよ。知ってましたか皆さん。そして、あと、豊の花と、てるの花。そして、くるめ49号これ知らないな。で、さちの花の品種をね、掛け合わせたというね、いちご界のサラブレッドなんだそうです。で、あと、いちご、あ、いちごじゃないや。静岡産の、長細い秋姫。そして紅ほっぺ、これもねよくスーパーでねよく聞きますよね。あと秋田生まれの人は知ってるかな、秋田さんの越後姫、それから美人姫っていうのもあって、これがすごいんですよ。一粒グラムで言うとちょっとイメージつかないんですけど、65グラム超えもある巨大いちごなんだそうです。でしかもこれよりも一回り大きい85グラム強ある美人姫はね、なんと一粒いくらだと思いますか、お客さん。なんと5万円もするそうです。一粒5万円なんてちょっともったいなすぎますけれども、あとはコトカロイヤルクリーン、そして2008年に生まれた宮城県のもう一個っていうね可愛い名前のものとかね、あのめちゃくちゃ甘い甘々の名宝とか、あとこれがね私びっくりしたんですけど、年中ね収穫可能なブランドで、ケーキにはね必ずほとんどと言っていてこれが載ってるっていうものが、あの雷に峰と書いて来宝、これがもう皆さんよく食べてるものらしいですよ。そして、決してね名前を呼んでいるわけではありませんが、ゆうか、めぐみ、けんたろう、はるみ、なつみ、ひみこってね、こんなね、名前のものもあるんですよ。これね、作った人がそういう名前だったのか、好きな人の名前を付けたのか、よくわかりませんが、そして、徳島県の桃いちごとか、さちのかとかね、あと、岐阜のブランドの、みのう姫とか、のう姫、そして、桃の香りがするらしい、千葉県産のふさのか、これめっちゃ食べてみたいですな、桃の匂いのする、香りのするいちご。で、あと、乙女心、ペチカ、エラン、レッドパール、いろいろありますけど、あと、変わったいちごでね、夏に旬を迎える、サマープリンセスなどなど、それはもうね、本当に数えきれないほどあるらしいんですけどね。私は今日ね、この高級いちごをメインに調べたんだけど、やっぱりね、可愛いいちごのね、フォルムだけに、姫とかね、そういう可愛い名前がね、ついてるのがすごい多いなっていう印象でした。まあ私はね、4、5、6個ぐらいかな、知ってたのは。でね、本当いちご好きなんですけどね、全くね、ブランドはあんまり知りませんでした。そして、私のね曲があって、ストロベリーフィールズという曲あったんですけど、これはねレコーディングしてないので、この曲聴いてください。アブリル・ラビーンでセブンティーン。
バーガンディープロモーション、
聴いていただきましたのはアブリル・ラビーンでセブンティーンでした。さあ今週のスポットライトは甘くて可愛いイチゴがテーマなんですが、なんかね前半は興奮しすぎて早口になっちゃいましたが、あ、今もそうか。そうそう、あのイチゴね、もう私びっくりしたことがあって、なんとバラ科であり実は果実ではないそうなんですよ。皆さんどうですか？甘みがねあるために果物としてね位置づけられることが多いんですけど、野菜として扱われることもねすごく多いみたいですよ。で、あのエゾヘビイチゴは17世紀にオランダ、イチゴは18世紀にオランダ農園でね作られたみたいなんですけど、なんとオランダイチゴは日本にはね江戸時代の終わり頃にオランダから輸入されて、本格的に栽培されたのはなんと明治5年からで、意外と歴史が浅いんだなぁなんて思いました。それからね、イチゴは日本のイメージしかね私はちょっと湧かないですけど、世界のねイチゴってどれぐらいなのか ね、ポピュラーなのかななんてね、ちょっと気になった国をちょっとチョイスしてみたんですけど、インドってね、どうなんだろうと思いませんか。で、したら、調べてみたら、やっぱりあるにはもちろんあるんですけど、日本ほど甘くないし、あんまり美味しくないそうで、初めてね、この間去年の2013年に日本のイチゴを栽培して、成功したんですって。そしたらあんまりの美味しさにね、もうみんなインド人が大絶賛したそうですよ。そしてあとはね、ロシアもね寒いので、ちょっとねどうなのかなと思ったんですけど、やっぱりいちごとね、リンゴは果物ですって言うと、ロシア人の人はハテナハテナハテナってなっちゃうそうで、でそうなんです、ロシアの人はリンゴといちごは別のグループに入っていて、小さい時からそういう風にね教えをもらってるらしいんですよね。で最近こそロシアのスーパーではね、熱帯のあったかいね、国で育つような果物が多くなったんだけど、昔はリンゴぐらいしかなくって、ロシア人にとっては果物はあまり身近じゃなかったそうなんです。でもですよ、一方イチゴなどはそこら辺の森に行けばいくらでも取れて、昔からとっても身近なものだったらしくて、これはちょっと羨ましいななんて思っちゃいました。さあ、そう、先ほど言ってから言ってますけど、私はね、いちごが大好きなんですけど、やっぱね、ファンの方がね、差し入れくださるわけなんですよ。で、この間もね、真っ白いいちごをいただいたことがあって、皆さん白いいちごがあるって、知ってました？知ってました？しかも、白いいちごがね、流行ったらしいです。私ね、すっかり、流行にね、乗り遅れちゃいましたけど、その名も、初恋の香りって言うそうですよ。で、どうしてね、そういうのが作られたのかっていうと、新しいね、イチゴを開発してる時に、たまたまできたそうで、これぞまさにね、サイエンスミラクルですよね。これはね、音楽でもね、こういうことってありますよね。でもね、どの分野もね、そうやって様々な奇跡を積み重ねて、新しいものがね、生まれてるのかもしれないな、ってなってね、いちごを通じて思いました。でね、この初恋の香りは、見た目は白いので、熟してないようなんだけど、食べてみるとすっごく甘みが強くて、インパクトがあるので、商品化に至ったそうなんですけど、大ブレイクした、ですけど、いつ誕生したのかななんて思ったら、実は20年前なんだそうです。でね、その頃はいちごはね、赤いから売れるんだ、こんな白いものは売れないよなんてね、いろいろ断られたこともいろいろあったそうです。でもね、そういうご苦労を一つ一つクリアして、いよいよ2008年の12月に販売となって、もう大ブレイクしたそうですね。で、店頭にもね、並ぶとすぐ売れちゃう感じでね、もう贈り物にも最適でね、なんと一粒500円はするそうです。高いですね。でもね、本当にいちごの業界もどこの業界もそうですけど、いろいろありながらも諦めずにいるからこそ、こうしてね、脚光を浴びる日が来たんだなぁなんて思いました。どこで何がわからないから楽しい人生なんだ。みんなね、何か目標にして頑張ってる皆さん、諦めずに何でもいいから、自分が楽しいこと、誇れること、何か一つ貫いていきたいですよね。ということで、今年の春は皆さん、美味しいいちごライフを。以上、今週のスポットライトはいちごでした。つながるお便り。今月のテーマは、今さら知った事実です。ほんといちごダメ、いちごの話になると早口になっちゃう。さあ、それでは皆さんからいただいたお便り、早速読んでいきましょう。1つ目、ゆきこんばんは。こんばんは。2度目の搭載してみました。今回は読まれますように。ありがとう。私の今更知った事実はいろいろあるのですが、有田みかんの有田は、有田ではなく、有田と読むということ。おー、そうなんですか。知りませんでした。そして、お笑い芸人の有吉、ひろゆきさんは、ひろゆきだと思われておりますが、本当は、ひろいきという、そう読むということで、最近そういう番組もあったりします。 そしてこれは余談ですが、スマップの木村拓哉さんとマツコデラックスさんは実は同級生だということも最近知りました。どこでしたんですかそんなこと。まだまだ思い出せばありますが、人生長く生きていても知らなかった事実がたくさん面白いものです、という楽しいお便りいただきましたのは、京都府にお住まいの小鳥さん、年齢53歳、性別男性の方からいただきました。キャー、本当にね、2回も搭載していただいてありがとうございます。今回読ませていただきましたよ。いつも本当にありがとうございますね。本当になんか芸能ネタもあって本当にね楽しかったんですけど、また楽しいお便りお待ちしております。そして2通目いきます。白雪ちゃま、今日はドキドキしながらこのお便り書いています。ありがとう。最近衝撃事実発覚したばかりなので、ぜひお知らせしなきゃと思って。おお、何でしょうか。人参っていつもお料理するときどうされてますか。剥いて切ったり煮たりですかね。いや、違うんです。人参はすでに市販されているものは出荷されているときに剥いてあり、剥く必要がないんです。剥いている部分には実はグルタミン酸やカロテンなどの栄養が豊富に含まれているらしいですよ。ああ、私もったいないことしていました。これにはもうびっくり。主婦の私としては使命感すら感じ、このお便りしています、笑い、というね、すんごい、お便りいただきましたのは、横浜にお住まいのクッキングママさん、主婦の方です。いやー、びっくり。これはすごいですね。皆さんも、聞いてる皆さんも知ってました？もともと剥いてあるって知ってました？知らないですよね。まさかトマトとかそんなことないですよね。もうやばい。本当にまだまだ探したらね、こんな衝撃事実がたくさんありそうですよね。また何か情報を得たら、ぜひね、楽しいお便り待っております。今もね、あ、今日もね、楽しい、お便りありがとうございました。さあ、後半はつながるお便りの、ご応募先方法とかね、あとつながるお便りの4月のテーマなどをじゃじゃーんとお知らせちゃいます。お楽しみに。さあ、今日はですね、2回も搭載してくれた、小鳥さんにプレゼントいたします。私の曲ですよ。白雪で光。
バーガンディープロモーション。
さあ、そろそろ番組も終わりの時間に近づいてまいりました。番組 MC 陣に対するお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をお知らせいたします。応募方法は番組メールアドレス radio8radico@gmail.com、 こちらに氏名、年齢、ご住所を明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募くださいね。そしてお便りのコーナー、4月のテーマはじゃじゃん、思わず泣いてしまうことです。どしどしお便りお待ちしております。詳しくはケロログの番組公式サイトをご参照ください。こちらからもご応募できますし、過去の放送分も聞けるようになっております。さてさて、ここで私、白雪よりお知らせがございます。重大発表。白雪、なんと6月22日日曜日、ベイサイド横浜でスペシャルイベントがあります。フルバンドで盛り上げちゃいます。ありがとう、みんなありがとういや、本当にね、記念してね、オリジナルグッズもね、同時販売しちゃったりするので、チケットなどね、何か知りたいことがあったら私に直接メールください。そして、3月まだまだあります。3月30日池袋ライブハウスのリンゴ屋さんで、ライブ。そして4月19日高円寺 AG22 かな、ここで、私トリを務めます。さあ、チケット予約はホームページまたはツイッターでも OK です。 さあ、ライブでもね、新曲いっぱいお披露目するので、ほんとお楽しみにしていってください。さあ、それでは、皆さん、お待たせしました。ユッキーのプチ音楽占いでーす。今日流した曲の中で、1曲目か2曲目好きな方を選んでください。ユッキーがあなたの3月後半運勢を占っちゃいまーす。1曲目を選んだあなたは、溜まっていた疲れが少し出やすい時期なので、睡眠すると運気アップ。ラッキーポイントは、目覚まし時計。2曲目を選んだあなた、日頃の行いが今この時に現れてきます。頑張ってきた人には、目上の人から目をかけられる大チャンス。ラッキーアイテムは、レモン。以上、ユッキーの音楽占いでした。ね、今月も皆さん週替わりの MC も楽しんでいただけましたか？今日はね、いちごを追求してみましたけど、いちごが食べたくなった人、はーい、私、あれ他いないかな。さあ、私もね、必ずまたね、狩りに行きます。いちごを必ず半年に行っちゃいます。皆さんもね、よかったらぜひね、いちご狩り行ってみてくださいね。美容にもいいし、ビタミンたっぷりです。5月とかになるとね、特にお天気の日はあったかいちごを食べることになっちゃうので、早めに行くのがユッキー的にはおすすめです。ラジオとラジコは毎週水曜深夜24時からレギュラー放送ですので、どうぞよろしくお願いします。次回放送は4月2日水曜日、なんと新 MG さん誕生、シンガー美杉かおりさん、ロック系のシンガーらしいですよ。楽しみですね。それでは今夜のお相手は、私白雪4週目の担当でお送りしました。春の訪れに感謝して、明日も幸せな一日になりますように。皆さん、ふわふわ、おやすみなさーい。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたしました。